ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今江義弘です。
ムネキ中本です。
はい、収録している現在7月29日午後12時を回ったところです。本日もロサンゼルス快晴です。
はい、快晴です。私たちも快晴です。
はい、そんな快晴の中もうすでに飲んでおります。
はい、ね、いいですね、いいですね。真っ昼間から飲むっていうのは、
真っ赤飲めるっていうのはまあすごい幸せなことだね。
幸せ、これ以上ない至福の瞬間。
そうだね。前回収録をしたのが7月25日で、4日明けて、まあ、今回ね第2回目を迎えてるんだけれども、まあ、収録お疲れって言ったら、あ、俺まだ時間からスタンドアップコメディ行こうかなとかって胸切り始めてな。
そうそうそうそう、行きましたね。
びっくりしたけどね。もう俺は1回目の収録を終えて、よっしゃーっていう感覚の中で、え、これからコメディみたいな。だからまあ俺もついて、
はい、ありがたかったり、ついてくれるって、で
頑張ってたね。
まあどうでしょうね、頑張ってたっていう感じじゃないんですけど、僕の中では。
いや、まあでも楽しかったよ。
ありがたい。まあそういう風にね、まあ来てくれて楽しかったって言ってくれるだけで私は幸せでございます。
コメディ見ながら結構飲んだよね、あの時ね、あの後
ね。そうだね、うん、まあちょこちょこ飲んで、まあ寝る時はもういい感じでしたね。
あの時にさ、ジャック・ザ・ボックス行ってバーガー奢ってくれたじゃん。
はいはいはい。
なんかあの味はこれからきっと忘れないんだろうなと思いながら。
私はもう忘れました。
忘れ、まあアメリカ生活長いからね。あんま俺ジャック行ったことなかったからさ。
あ、そう、うん、いや、いいですよ。あれがなかったら多分次の日もっと二日酔いだったんじゃないかな。
ああ、なるほどね。うん、酒だいぶ回って胃の中も酒まみれみたいな感じだったよね。
そうそうそうそう、うん、そこをこう感じは悪くないか。栄養に悪いものでこう満たすっていう。
そうだね、
中和するっていう、うん、
あ、そうだよ、今回ゲストが来てるじゃないですか。
ゲストか、ゲストいらんと思ってんねんけどな俺は。
いやいや、ゲストいないとこの番組成り立ちません。
そうですか、じゃあやっちゃいましょう。ゲストいますけど私は乗り気ではございませんが、やります。
はい、気持ちを切り替えて、
ラブ and peace。 Next time Hero の朝まで Hold me
tight from Los Angeles。はい、番組初のゲストをご紹介しましょう。茅野浩平さんです。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
何されてる方なんですか？
今ロサンゼルスで、アーバンラーメンっていう飲食店を経営してます。うん、今4年目なんですけど、
はいはいはい、
はい、経営してます。
こっちで起業された？
そうです、こっちで起業しました。4年前に起業して、うん、まあ、飲食業を初めにやって、そこから今4年目で。
今アメリカ全土的にラーメンが流行ってるって。
流行ってますね。なんか東海岸 の、 そのニューヨークの一風堂さんが火付け役になってもらって、まあ、彼らがこうラーメンを流行らせて、
うんうんうん、
まあ、西海岸だと大黒屋さんっていうのとか、新選組さんっていう、もうずっともう LA に20年ぐらいずっとやってるラーメン屋さんたちが、その根強くラーメン文化をもう作ってくれてて、まあ、そこからこのなんか東のこの一風堂さんからの流れを引き継いで、西海岸でバーンって流行って。
なるほどね。
だからもう今だとなんかもう韓国人でもフィリピン人でも何人でもラーメン開いてる状態で、本当なんかもう日本みたいに激戦区になってますね。
確かにですね。
うちは、まあ、しかもハリウッドだったんで、
あ、
ハリウッドのお客さんこうなかなか癖があるんで。
なるほど、確かにそうですね。
こうちょっとこう雰囲気にお金払うとか、なんかちょっとこうラーメンにお金払うっていうよりは、なんかこう流行ってるから食べに来てるっていうのもあるし、もともとラーメン知らない人もたくさんいるんで、
うん、
店入ってきて、ま、麺抜きで全部豆腐に変えたとか言われたことも何回もあるし。
マジっすか？
あります、あります。だからこうなんか入ってきてラーメンって何みたいな。
あ、
なんかこう、まあ、そこがすごい初めは苦労しましたね。
なるほど。
あのラーメン屋とか起業する前は何をやってたんですか？
ラーメン起業する前はずっとアパレルでしたね。あのジョイ・リッチっていうあのアメリカ初の、うん、まあ、日本人オーナーだったんですけど、
うんうん、
でまあ、デザイナーが全部アメリカ人 で、 でそのアメリカのブランドですね、本当にストリートウェアの結構あのブランドをこっちで起業して、それをこう日本に逆輸入する
はいはい、はい、
ブランドをやってて、それに立ち上げから入って。
ジョイ・リッチ見ますもんね。
そうですね、なんか派手な服ですね、うん、ガラガラガラみたいな、
はいはいはい、
でなんかまあ本当に一世を風靡した時期があって、
うん、
もう店舗数もすごい増えて、うん、でそこでこうアパレルを7年やったんですけど、そこからまあ起業してる時にもちろんこう自分でこう何かしらやりたかったんで、 ったらちょうどこうその投資家の人からお話いただいて、うん、全然飲食の経験なかったんですけど、もうそれこそバイトもしたことなかったんで、うん、なんですけど、なんかやっぱこう与えられるチャンスの方が世の中こうてか一緒の間で少ないじゃないですか。
確かに
飲食店だとこれなんか死ぬ気でやればなんとかなんじゃないかなと思って、うんうんうん、チャンスもらったからとりあえずやろうと思って、うん、もう経験ゼロで始めて、うん、まあもう走り続けるしかないんでね、とりあえずはやっぱ飲食店って店舗開いていく以外やっぱこう企業価値っていうか大きくする方法がないんで、うん、でも自分の自社ブランド作ったりとかもありますけど、うん、麺作ったりタレ作ったりある、ね、あるんですけど、やっぱ店舗をどんどん増やしていって、うん、でまあ、アメリカも広いんで、うん、アメリカのところにいろいろフランチャイズできたり、うん、店舗を直営でもいいんで広げられたらいいなっていう。
なるほど。
その投資家に出会うっていうのってむっちゃ探して探してそれでも見つからないって、うん、なんかどうやって見つけたの？
一番最初は、まあ、自分でずっとその心がけてたのはこう自分がただのこう普通のインターナショナルのスチューデントでこう普通の留学生で生きてたら、うん、まあ、お金持ってる人とかそのすごい人って相手してくれないし、ただの留学生みたいな、
うん、そうだよね。
で誰々すごい人に会ったって言っても会って終わるし、うん、だからなんかこう普通じゃない、何なんだこいつって思わせようと思って、うん、だから若いのになんかこう人脈すごいあるとか、うん、若いのになんかいろんなやつ知ってるとか、なんかこう普通じゃないことをやってると、うん、いうのを見せるためになんか、まあ、なんかソーシャルネットワークとか、うん、ああいうのもちょっとまあ嘘は言わないけど自分をちょっと大きく見せたし、マジョリティじゃなくてマイノリティをこう強くこうソーシャルネットワークで打ち出してたんですよ僕は、うん、だからそれはそれでこう反感食らう時もあったけど、うん、だからそれをやっててこうある日その投資家の人が僕のソーシャルネットワークっていうかそのメディアを見てて、で共通の人がいたんですけどその人がこう紹介してくれて、
うんうんうん、
で僕がちょうど起業しようと思った時にその人が連絡があって、だからその今の投資家は Facebook で知り合って、
へ、
その人は大阪の人なんで大阪に何回も会いに行って、でその人もこっちに来て、うん、まあ、とりあえず、まあ、お前にいくらいくら出すから、うん、ちょっと頑張ってみやって言われて、
へ、
でそっからですね。だから僕は本当なんか言い方悪いですけど人を選んでこう時間を使おうと思って、一番その時間っていうのがお金でも買えないし、うん、なんていうんですか、時間っていうのは一番こう無限じゃないじゃないですか、うん、それでその時間っていうものが一番価値あると思ったんで、あの自分でお金をね貯めるのか銀行からお金借りるか投資家からお金出してもらうかどれかしかないから、お金を借りる、うん、ね、作るってことが、でも一番お金を自分で貯めるっていうのはもう、ね、下手したら10年かかっちゃうし、うん、だったらやっぱ誰かから借りるしかないと思って、その人たちの信用を一番こう得ようと思って、
うん、
っていうのが始まりですね、投資家とかで。
そうなんだ、
はい、なんとなく生きてればすごくなると思ってたんですよ若い時って。なんか自分の気持ちとか頑張ってればいずれすごくなると、うん、でもなんか意外にそうでもないってことに気づいて、ただ単に生きててただ単に頑張ってますって言ってたらそれみんな頑張って生きてるし、みんな頑張って仕事してるし、やっぱなんか違うことを考えたりとか、まあ言い方悪いけど打算があるのか分かんないですけど、なんかこう何かこう人と違うっていうのを考えながら生きてないとチャンスをつかめないし、チャンスをこうもらえる場所に行かないといけないと思って、だからこう知らない人と会うの嫌だなとか、こう先輩とか飲まされたりするの嫌だなって言って行かなかったら、まあ、その時もチャンスが失ってるかもしれないし、行ってたら行ってた時のその、ね、チャンスがあるかもしれないし、うん、こう毎日こうちっちゃい選択と大きな選択じゃないですか人生って。今日あそこの道通ろうとか、こっちの道通ろうもちっちゃい選択だし、うん、だからそういうところに頑張って自分なりになんかそういう人がいる環境とか、うん、そういうところに行って、あこいつに金出してもいいなと、極論言えばこいつに1億預けても逃げねえなみたいな、
うんうんうんうん、
っていう信用で、まあ、勝ち取って頑張ろうかなと思って。
なるほどな、
はい、
でもちょうどその起業しようと思ってたタイミングと投資家に出会うタイミングっていうのがこうピタッとはまったわけだ。
そうですね、起業しようと思った時本当何も考えず、もうとりあえずそのアパレルの会社の中では別に悪い立場ではなかったですし、
うん、
あの創業からいたんで、
うんうん、
ただこう自分の人生を俯瞰的に見たらこう悩むこととかがあんまなかったんですよ、もう慣れちゃってるから、
うんうん、
でもなんか自分が一番こう成長する時って悩んでる時だし、うん、やべえってこうテンパってる時がなんか一番こう自分で本当にこう脳細胞を使ってるっていうか、うん、やべえどうしようみたいな、うん、これどうするどうするっていう考えるから、なんか大丈夫だなってなってる時ほどこう脳細胞を使ってないなと思って、 でこのままだとなんかこう会社に身を委ねてるだけで、
うんうん、
自分でこう切り開いてるわけじゃないなと思って、
うん、
だから一時期そのジョイリッチってすごい流行ったんで日本で、
うん、
気持ちの面で調子乗ってて、うんうん、まあ、これでいいかなみたいな思ったんですけど、うん、満足したら結局そこから進まないし、
うん、
一回やめようと思って、でやめたらなんかこうその時にちょうど偶然その投資家の人と会って、
うん、
なんかこう運よくそういうところの運はあったのかもしれないですけど、
うん、
なんかこう大事な時に大事な人に会えてることにこうその時は気づけたんで、
いざやっぱそのチャンスが来た時に自分がこうレディーな状態になってるっていうのがすごく大事なことだとは
思うかな。そうですね、まあ、なんかチャンスが来た時にそれに気づいて、もうだけどこう新しいことやる時ってワクワクもあるけど不安もいっぱいだから、
うん、
だからその不安にもうなんかこう何も思わず入れるこう勇気っていうか、ある意味こう何もこう考えない力の方が、
不安をファンに変える
ずっと考えてた今言うタイミング考えたし、今
ここぞっていう感じだったね。もう顔がそういう
表現、今どこで言おうやろう、
どうやろ
う、もうこういう話聞きながらどこで何か言うてやろうかみたいな、うわ来た、
ね、そうだね、ちょっと
ジョイリッチ立ち上げるっていう時にはもうそういうこう起業したいなみたいな、そういうアイデアは頭の中にあった？
いや、なかったっすね。だからまあちっちゃい頃からなんかこう本当にざっくりですよ、みんながもうお金持ちになりたいとか、
うんうん、
なんかこうなりたいっていうか、なんかこうなんかやりたいぐらいしかなくて、
うん、
ジョイリッチっていうブランドがアメリカでやり始めるお店作るよって言って、うん、まあ、社長とか副社長とか、まあ、他にもう何人かいたんですけど、
うん、
古着屋さんのイベントになんか蛍光色全身まとった人入ってきて、うわ日本人だ、ただもんじゃねえと思って、めっちゃ目立つと思って、なんなんこの人たちと思って、
すごいこの異物感
だよ、異物感、
電撃ネットワーク、
電撃ネットワーク、まさにまさに、もうよくわかんない白いサングラスしてて、そしたらなんか向こうが、あ今度はブランドやるんですよって言われて、でメルローズにお店出すんですよって言ってて、働きたいですって言って、でその人に言われて、なんかある時期なんかいついつにレジュメ持ってきてみたいな、うん、言われて行ったんですよ、うん、行ったんだけど、その社長さんがなかなかのこう時間にルーズな人で、
うん、
行ったら一軒家で、一軒家をまあなんかこう、まあ、倉庫とも使ってて事務所とも使ってて、うん、そこ呼ばれて行ったんだけど、なんか一向に現れないんですよ社長、うん、で彼これ僕8時間待って、
8時間
8時間待って、
ま、
8時間待って、そしたら副社長の人がコリアンの韓国人の女性なんですけど、
うん、
社長、もう社長今日本だよって言われて、面接の日忘れて日本帰っちゃって、
うん、
8時間待たしといて、しかも帰っちゃってて、
なるほどね、
でもすごい残酷な目にあって、そっから速攻電話してメールしたら、うん、ああ、ちょ、声ごめんみたいな、忘れとったみたいな、
うん、
でいついつにちょっと大阪来れるみたいな、
すごいな、あんた今一軒家に来てくれって言って8時間待たされて、大阪行って大阪で会えるかどうかも不安やん、
う
ん、
そうだな、間違いないな、
めっちゃ不安やん、もうここで8時間待ってるのにまた俺大阪まで行って何日待つのかなみたいな、だけどとりあえずじゃあまあ言われたから行ってやろうと思って、俺はまあもう怖いけ、何が起こるか分からないけど行ってみようと思っていついつって言われて、なんかそのもうチケット取って学校休んで、で送られてきた住所行って、
うん、
そうこっちやって言われたら居酒屋だったんですよ、鍋ついてて、もつ煮込みみたいな、おいみたいな感じで、おこっちやって言って、女の子二人いて、こっちこっち座れって言われて、いやいや状況がおかしいと思っていやおかしいでしょみたいな、俺こうレジュメ一人で持って行ってんのに、でそっからなんかおこえ食え食えとか言われて、そしたらなんか、あ、ちょっとこれレジュメですって言ったら、あ、大丈夫大丈夫とか言われて、何何何みたいな、でなんか、あ、これ後輩っていうのは、あ、どうもみたいな女の子に言われて、なんなんこの空間みたいな、そこからなんか雇っていただいて、
普通の面接よりは楽しい面接、
楽しいけど不安で、なんかいつ
も、まあ、間違いないよね、
今度 LA 帰るやろって言われて、 LA 帰りますって言ったら、今度着いた時でやっぱり想像してた通り、出勤時間が何時かも知らないし、何時にこう終わるのかも知らないし、で会社ついてもこいつ誰やみたいな目で見られ続け、なんなんこいつみたいな、
あの世間知らずであることで逆に
いい面ってあると思います、
そうそうそう、
本当になんか変な知識があると、うん、どっちかというと頭でっかちになっちゃって、うん、こう知識のせいでインプットしすぎたせいでこう止める理由が見当たっちゃうというか、
うん、
だけどこう何も知らないで逆にやったら初めのスタートはなんか恐れる気持ちがないから早いと思うんですよ、で結局どっかで学ばないといけないんですけど、
うんうん、
ただやっぱね、初め結局やるやらないっていうのはやってから悩むとかやってからこう語った方がいいし、
うん、
やっぱこうインプットをアウトプットでこう出して使わないと意味ないから、うん、知識って本読んだり映画とかいろいろ見てもこういいなと思ってもこう出せないと意味ないから、うん、その出せる環境を自分でこういるとかそこの環境にいないとあんま意味ないかなっていう、うん、
モテ男の条件みたいなやつを呼んでるだけじゃ、
そうそうそうそう、モテないよっていうじゃん、
う
ん、実際行動しないとモテないやんっていうのと一緒で、だから昔その中学高校の時はなんか俳優やってて、うん、俳優やりたいと思ってすぐやって、友達とこう本当デビューっていう雑誌があって、うん、オーディション雑誌があって、それを本当縦に置いて横にパッて開いて、右面は俺受ける、左面お前受けろみたいな感じでオーディション受けて、で2人とも受かって、
あのドラマ何やったっけ、
さよならオズ先生っていう、
あの
そうそうそう、
うるせえ豚ゴリラ
ってよく覚えてね。それとか、まあ、朝の連続小説テレビドラマ NHK とか出たんだけど、あ、
そうなんだ、
俳優やりたいなと思って、うん、でやって、その高校生ぐらいの時は良かったんですけど、なんかまあこうなんか大人な芸能界特に大人な事情に合い、でうもう嫌だなと思って、なんかこう大人な力でいろいろこう変えられるのが嫌だと思っちゃって、うん、だからその都度やりたいものは一応やるんですけどね、
うん、
俳優やってみたいと思って、うん、そのあとアパレルやりたいってアパレルやって、うん、で今度起業してなんか社長っていうものになってみたいと思って、
うん、
そこからですね、なんか本当飲食店もそうだけど社長っていうものになってみたいなと思って、
うん、
どんだけ大変なのかなと思って、今一番すげえ大変と思うけど。
何がそんな大変？
いや大変っすよね。なんか今まではなんかこう自分一人の人生を考えてればよかったのが、
うん、
やっぱりその関わる従業員とかなんか関わってる人、まあ、投資家にしろお金を出す人、一緒に働く人っていう、こう自分だけじゃなくなってくんで、
うん、
誰もこういやそれじゃないよみたいな、その選択間違ってるよとか言ってくれないから、うん、こう本当にこう難しい選択を問われるし、うん、簡単なことではないな。
ちょっと前になんか話した時にさ、
うん、
なんか死にたいと思ったことがあったみたいな、
あるあるあるある、
あるんだ、
あるね、うん、こううちで雇ってたスタッフがいて、
うん、
でそのスタッフがちょうど車の事故を起こしたんですよ、
うん
うちのバイト終わって外で、
うん、
でそしてなんかこう1人か2人、あ2人か2人がなんか本当意識不明みたいになって、で大事故だったから、まあ、僕らも心配して、でやっと意識覚めて、うん、また働ける環境ってのは一応ウェルカムでやってたけど、やっぱ彼らも下半身不随になったりとか、そうなんか働けない状況になっちゃって、でしかもその事故を起こした男の人、車の衝突事故だったんですけど、
うん、
起こした方は死んじゃったんですよ、亡くなっちゃって事故で、でこの乗ってた3人は、まあ、生きてたけど意識不明でとか、でもう運転してた人はなんか自分が事件に問われるんじゃないかと思っていきなりもう姿くらましちゃったんですよ。
そうなんだ。
で3人ともうちのスタッフだったんですけど、うん、それでいきなりもうちょっとすいません明日から行けませんって1人いなくなっちゃって、
うん、
残った2人が弁護士雇ってなんかあることないこと作ってうちに売っててきたんですよ、お店に。
なんで
だからうちでお店の中で起きましたみたいな感じの事件にされて、
いや
何も起きてないしみたいな、だからこうそういうなんかこう自分的にこう大事に思ってたスタッフとか、まあ彼らでもねそういう生活とかあったからしょうがないんですけど、それが来た時にやっぱすげえショックだったし、
うん、
なんかこうただ単にまっすぐ一生懸命頑張ってればいいっていうほどの社会っていうか、そういう風な楽なもんじゃないなっていうか、甘くないなっていうか、そこに対してまあ僕も彼らがすごい大変な状況と分かってても、やっぱその会社を守るためにはそれが違うよっていう風にこう突っぱねないといけないし、
うん、
戦わないといけなかったし、うん、そういうのでこう一個一個メンタルを僕がこうなんていうんですか、一個一個に心入れすぎたらもうやっていけないなと思って、
うん、
いやこんな信用してたらなんでこんな言われたんだとか思ってたらちょっと無理だから、本当にこうメンタルが大事ってよく先輩に言われてたことが分かって、
うん、
こんなのってやらなくていいわと思っちゃう時もあったし、
そっか、
でもやってる以上それに関わってる人がいるんで、
うん、
だそれでこう僕がこうじゃあもういいやってなったら、ね、それで困る人がいるんで、
うん、
大きく自分社長やってますって言いたかっただけなのかなってこう悩んだ時期もあったし、だけどそういう風にこう軽い気持ちでやっちゃいけないなっていうのは思ったっすね、
うん、 その孤独さとの戦いもあると思うけれども、
はい、
それを支えてるものって何ですか？
さっきも言ったんですけど、時間って無限じゃないんで、
うん、
でその中でこう本当に自分が理想としてる欲しいものっていうのは、うん、なんか大きい家とかもちろんいい車とかってざっくりあるけど、一番欲しいのは僕自由で、
うん、
絶対何かしら自由じゃないんですけど、 100% の自由じゃないんですけど、うん、ただその例えばこうやって好きな時に好きな友達に会えたり、うん、あそこ行こうと思ったら行けるし、でもプラス仕事もできるしみたいな、こう自分で仕事をマネジメントしたかったんですよ、時間を、
うん、
自分がこうフレキシブルであれば、うん、もっとこう家族との時間を作れるなと思って、
うん、
で好きな場所に行って好きな仕事ができるのが一番だなと思って、うん、だから LA 行きたい人は LA に仕事があって、日本に行きたい人は日本に仕事があって、うん、ニューヨークに仕事があって、だったら仕事で行きつつ遊べたら一番いいなと思って、
うん、
で今それは叶えられたんで、
うん、
まだまあヨーロッパにも仕事欲しいなってのがあって、まだ叶えられてないですけど、
うん、
こう今携わった仕事を本当にこう地盤を固めて、自分一人だったら、ね、折れちゃうところを関わってる人がいるんで、うんうんうん、そこが自分を支えてるところですね。
そっか、
完全に
社長になってみたいっていうところから、まあ、社長として見えた景色があって、
はい、
これからどういう社長になりたいって思います？
何の社長っていうのが僕未だにないんですよ。だからずっと探してて、うん、気になったものは全部手をつけてるんですよ。今ニューヨークで、まあ、僕が 100% 同じじゃないですけど、あのネルサロンとか、うん、ハワイで今レディースのアパレルとか、
うん、
こうやってるんですけど、まあ、やらせてもらってるんですけど、それに関してもなんかこうやってみたかったもの、だって行きたかった場所に仕事が欲しかったんで、
うん、
だからやっぱり これから僕がなりたい、まあ、なりたいというかおこがましいですけど、こうみんなにもこう行きたい場所で仕事ができるようにさせてあげたいし、
うん、
絶対適材適所なんですよ、うん、僕が向いてるかも分かんないですけど、その上っていうか今の社長という立場向いてないこともたくさんあるし、できないこともたくさんあるんで、
うん、
なんかこうできないっていうのを認めて自分で、
うん、
でできないことはもうできないと、 できる人に任せると、
うん、
自分ができることだけやろうと思って、
うん、
だからそういうのではなんか環境を僕が作ればあとやれる人がやってくれればいいっていう、
うん、
だから僕は頑張って環境だけ作ろうと思って、こういろんなところでやれるよっていう環境だけ作って、で本当に下でやりたいってやつらに任せてってモチベーション上げさせて、
うん、
ってやれば本当にこう大きいウィンウィンではないですけど、うん、まあ、それができるかなっていうのは、
うん、
もう本当だから人によってね、何が幸せかによるんで、
まあ確かにね、
それによって違うんで、うん、別にねお金が全てじゃないし、
うん、
でお金だけお金がないと買えない幸せもあるし、
うん、
っていうので、まあ、自分がどれをしたいかによって幸せの尺は違うんじゃないかなっていうので、
うん、
だから自分がこうどうなりたいかを先にある程度明確に決めてから、
うん、
なんかこう答え合わせをしていく方がいいというか、うん、
なるほど。でもその幸せの見つけ方って難しいですよね。
難しいですね、うん、でもそれぞれ多分なんとなく好きなこととか嫌いなことってあると思うから、なんかこう周りに流されず、うん、本当に自分が何を好きかっていうのを見つめ直して、
うん、
でこう流されないで自分はこれが好きですって強く言えれば、うん、特に日本とかだとなんかこうじゃなきゃいけないとかああじゃなきゃいけないっていうのがあるし、
うん、
じゃあ最後にさ、
はい、
あの公平にとってアメリカっていうか、まあ、LA で挑戦するっていうのはどういうことですか？
はい、ね、まず LA っていうかアメリカか、まあ、LA っていうもの自体はその僕にこうチャンスをくれた土地なんで、なんか本当にこう日本にいたらいろいろ経験できなかったし、考えもつかない行動を今できてるから、うん、日本よりもこう大切な場所というか、
うん、
ここに来たおかげで出会った人もいるし、ここに来たおかげで本当できた考え方もあるんで、まあ、多分一生付き合っていく場所だなとは思います。本当になんかここからはなんかここで挑戦して、うん、頑張ったものを日本とか、まあ、あとまあもっと頑張りたいニューヨークとかヨーロッパとかで頑張りたいんで、そこのステップになればいいなとは思いますね。
すげえ、ありがとうございました。
語るの大好きなんで、
記念すべき第1回目のゲストは茅野公平社長でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
おかげでメリハリをつけて僕は今空港を出ようとしている。あ、バス見つけちゃったよ。 よし、バス。うだ、なんだこのバスの中は。あ、臭い人とか、うわ、なんかボロボロの洋服の人とか、大丈夫かな。
へいへい、そこの君、また君ね。
あ、マイケル、大変だよ、バスがすごいことになってるよ、これ。
大丈夫ね。LA のバスはね、いろんな人いるね、まるでもつ鍋ね。君思い出すか、大阪のもつ鍋を。
どういうこと。
大阪のもつ鍋も忘れたね。人生変えるイカキとペケになったね、うんうん、まあそんなことはどうでもいいね。とりあえずね、だいたいね、バスはね、だいたい毎回いつも同じメンバーと再会ね。
マイケル、ラッパーだったのかい。
ラッパーじゃないけどね、ただ一つ言いたいことはね、だいたい毎回いつも同じメンバーと再会ね。
なんで同じこといいから早くどうにかしてよ、この状況。
だから言ってることはね、だいたい後ろの方にいる人ね、悪いやつね、ちょっと怪しいね、ちょっと危ない人の若いやつ多いね、前の方ね、いいおじいちゃんおばちゃんたちと、あとは臭いホームレスの人たちが多いね。だけど大丈夫、安全ね。いいのよ、臭くてもね、臭くても安全が大事でしょ。自分の身守ることをね、本当にしなきゃいけないね。
うん、そうだね。
そしてね、降りるところをね、ちゃんと運転手さんに伝えるね。運転手さんの横に立つね。そしてね、押しの強い男みたいにね、俺はここにいるよ、待ってるよ、君が振り向くのを待ってるよってね、やったらね、いつかね、運転手さんも女と一緒ね、振り向いてくれるね。
これでじゃあ目的地まで行けるね。僕、
君はもう大丈夫ね、ほんと大丈夫。僕はここの時センシブだからね。
あ、マイケル、そこでもシャレが出てくるんだ。バスの運転手さん呼んでるから、そろそろ行かなきゃ。
僕がね、中学校の時何部だったか知ってる？
今度教えてね。バイ
バイ。僕は中学校の時ナイブだったね。お、もう行ってしまったか。せっかちな野郎だ。でも頭でかちにはなるんだよ。 Good luck。
ぬめきとひろの朝までホーミータイム From Los Angeles。
今撮り終えて浩平くんからいろんな話聞いたけどさ、昔すげえ喧嘩早かったんだって。
そんなんいいでしょ、もう今やはしゃべらなくて。
いやいやいや、すげえ面白かったから、今せっかくだから披露しちゃおうかな。
いやいやいやいやいやいや、もうそこは広げなくていいでしょ。広げるのはもうみんなの人生観と私のチャックだけにしときましょう。
せっかくなんかいいこと言ったと思ったら全然、しかもこれ前回のところからコメント持ってきてんじゃん。
そうそうそう、前回とかけまして私のチャックは前回です。
まあ、座布団1枚くらいかな。
1枚でしか読むだけ。
まあまあまあ、いかんせん今日のゲストすごくいいこと語ってくれてるなと思いながら途中から何も喋らなかったけど、
うん、俺はもう話長すぎて途中から寝てたけどね。
寝るなよ。いやでも本当にこの番組に合ったゲストが来てくれたなと思いながら、
いや、ありがたいです、うん、本当俺はあの基本的にはゲストいらないなって思ってるんですけど、まあ、ファンに関しては良かったんじゃないのかなと思います
ね。自己満足も大事ですからね。
間違いないです。はい、
はい、あ、そうだ、今頑張ってる企画が胸キュンあるんだよね。
私はまた頑張ってはいないんですけれども、
はい、
あのうちのクルーの、コンクリートオールスターズというクルーがありまして、
はい、
今月の19日に13周年記念のイベントをやります、う
んうん、はい、はいはいはいはい、ダンスのイベントを、
そう、まあ、あのチーム対チームのバトルと一人一人 の、 あのフットワークっていう、うん、まあ、足でちょこちょこちょこまかちょこまかやるね、そのバトルを、はいはい、まあ、私はホストやらせていただくんですが、年一の、まあ、僕らの300人400人、うん、世界中からフランスやらイタリア、香港、なんちゃらからいろんなところから来るイベントなんでね、気合が入ります。
もう世界から b ボーイたちが集まってくると、
はい、
じゃあ今めちゃくちゃ忙しいじゃん。
いや、今よりももうこれからやることを考える方が不安というか、
不安
にしてまいりましょうみたいな。
今日のハイライトだからね。
間違いないですね。
ということで、あ、そうだ、これも言わなくちゃ。この番組は、皆さんからの声を拾い上げながら作り上げていく番組だなと思ってます。なのでホームページ朝まで -la.com のサイトにあるコンタクトのところからぜひ番組宛てにメッセージをいただけたらなと思います。次
げえ今俺カミカミだった
間違いないでもしょうがないそれはもう半端ない
ということで皆さん2週間後またお会いしましょう。
ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。次回のゲストはパンチ佐藤
絶対お前呼べよ